自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。はい、YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネルキャリアメンターの坂井です。
はい、インタビュアーの志賀美希です。この第2回目は、先ほどに続きまして菊池浩平さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
お願いします。前回は、坂井さんと菊池さん実は同じ会社で以前働いていたということで、菊池さんの、サッカーのトライアウトですね、で海外にどんどん赴いて道場破りをしていたというお話を聞いてまいりました。はい、ちょっとその続きをいろいろ深掘りしていきたいと思います。菊池さん、その後って どういうご経歴？
そうですね、大学時代で一度サッカーは諦めて、パスマに入社しました。で、その後入社4年目、
はい、
3年丸3年働く、4年目の時に1年休んで、南米に渡り、で南米のボリビアという国でプロ契約をして、ワンシーズンといいますか、そのちょうど1年間、プレーをして、で、帰ってきて、復職をして。
そうなんですね。
はい。
例えば、今思い出したけど、僕、菊池さんと一緒にフットサル大会でサッカーしたことあるんですよ。なんか会社のね、フットサルとかやってましたよね。
あ、やってましたね。会社のフットサル大会で部署対抗とかですね。
そうそうそうそう。めちゃくちゃ上手かったのはね、すげえ今思い出しました。なんか、すげえ迫力とパワーがすげえなっていう。
ですよね。
まだ若かったんです。
怖い、怖い、怖い、怖い、結構すごいと思った。
そんな、ね、プロの方と一緒に。
確かに。
なんて、ないです、ないです。そんな機会。
もしかしたら、すごくありがたい経験になったかもしれないですね。
いやいや、そんな全然。そのただ1年だけだったので。
でもあれ、その3年間は仕事しながらってことで、でもその間はやってもやっぱりサッカーやりたいなっていう感じでやっぱ目指しながらってあったんですか？
いや、でも忙しいじゃないですか。
確かに。
人材サービスといいますか、いろいろと、1年目だったんで、新入社員の時なんかは特にわかんないことが多いので、学ぶことも多かったですし、なので、3年間ほとんどスパイク、サッカーのスパイク履いてなかったので、そういうのはもちろんありましたよ。
うん、
で、なので、その、4年目、休職して、一番初め実はシンガポールに初め行って、その時スパイク履いたのが1年半ぶりとか、そういうレベルだったので、相当大変でしたけどね。
普通なんかスパイク履いて練習してからシンガポール行くもんじゃないの、そこって。
ただ、すごく忙しい状況で、フットサルとかやってましたけど、サッカーがなかなか、
確かに。
結構時間かかるんですよ、サッカーは。遠くまで行って、往復の時間もかかりますし、フットサルだったら、近場で2時間パッと終われるんで、そういうフットサルをよく仕事をしながらやってた時期はありましたね。
なるほど。なんかですね、シューズ履いてないけど、シンガポールに行ってしまうっていうところがまた、菊池さんらしさかもしれないですね。
そうですね、もう一日でも早く、一日でも若い状況で、行った方がいいかなっていうのは当時は思ってましたね。
行動力がすごいね。
でも本当にやりたかった。あとちょっとこれ、カットでもいいんですけど、話長くなるんですけど、要は仕事しながら、夜に沸騰された時に大怪我しちゃって。
大怪我？
大怪我ですね。結局全治8ヶ月ぐらいかかったんですけど、もう医者に、ある医者にはもうサッカーとかできないよと。ぐらいひどいから、もうやめなさい、みたいな話をされて、でその時に、もし、この足が治ったら、ちょっともう一回チャレンジしたいな、海外に行きたいなとか、プロにチャレンジしたいなっていうのが思ったんですね。それが入社2年目、3年目、初めぐらいかな。でそれが、決意したきっかけでもありましたね。行こうと。
でもそういう、一つの転機なのかもしれないね。もしそのですね。その、怪我ももしかしたら、こう火をつけるポイントだったのかもしれないってことはあるかもしれないですね。
そうですね。
そこからあれだよね。何カ国もまた行って。あれなんだ。
そうですね。2年目か3年目の頭に怪我をして、で3年間 働いた後に1年間休ませてもらって、南米に行って。
うん、
で、また持ってきて、復職をして、で、5、6年働いて、で、もう一回ちょっとチャレンジしたいんですと、会社に話したんですけども、まあ、応援はすごくしたいと。だけども、ちょっと一人の男、何回も何回も休ませるわけには、ちょっと、
確かに。
一応、まあ、大手の企業としてはいかないということもあって、すごく、応援してもらいながら、一回じゃちょっと、僕も覚悟を決めたいんで、一回やめていきますっていう話で、今度はまたアジア行きましたね。
その時何歳ぐらい？
二回目のチャレンジが32歳とかですかね。
32で辞めて、プロめ、なんかすごい一般的にはサッカー選手って、もう引退してる人もいるぐらいな感じがするんですけど。
そうですね。平均年齢が、引退年齢が26歳とか J リーグは言われてるので、32歳で無職で行ったのはすごくリスキーだったんですけど、
ですよね。
でも、なんか行く決意ができたのは、もしサッカー選手にならなくても、まあ前向きに生きていけば、まあ、海外で、何かなるだろうと、見てる人がいるだろうって、なぜか思って、まあ、海外行って例えばもう、遊び回ってたりしたらもうダメだと思いますけども、そうじゃなくて真剣にサッカーやって生きていけば、どうにかなるんじゃないかっていうのが、当時の32歳の私の中にはあって、だから毎日毎日のようにブログも更新したりとか、まあこっちの情報、現地の情報を発信したりしてましたね。
なんか、キャリアに悩む人って、そこら辺の思い切りが足りない人が多いような気がするんですけど、そのなんかこう、なんだろうな、自信ってどこから出るものなんですか？ちょっと真面目な質問したっていうのは、
まあ、自信は、正直、サッカーのスキルの自信はもちろんなかったですけど、要はその、仕事しながらやってるぐらいだったので、ほぼ5、6年も週1、2回しかやってなかったので、ただまあ、人生1回きりだし、またその時も自分が何したいのかなって考えた時に、やっぱりサッカーしたいなと。ただその漠然とサッカーしたいんじゃなくて、ボリビアで、まあ、プロになれたときは、プロになれたんですけど、試合に出れなかったんですね。やっぱりプロになって、大観衆の前でプレーしたりとかあったんですよ。なので、プロになるっていう一つの夢は叶いましたけど、もう一個の夢。たくさんお客さんがいる前でプレーするっていうのが叶ってなかったんで、その片方の夢を叶えたいというのが32歳当時、自分の中には一番大きく占めていて。で、これが35とか40とかになったらさすがにちょっと厳しいかなと思って。32だったら、まあ、年齢とかあんま関係ないですけども、まだいけるんじゃないかな。っていうところと、まあ、タイミング的になぜか吹っ切れたのはありましたけどね。
ちょっと待ってよ、それあれですかね、プロ18、10、まあ、20歳ぐらいからずっと目指されていて、プロ契約を初めて結んだのは32ってことです
いや、プロ契約始めて結んだのはボリビアなんで26歳ですね。
か？あ、でも26か。へえ。いや、だいぶオールドルーキーだから結構不安だろうなと思いつつ。
そうですね。だからまあ1試合でもいいから出たいっていうだけでしたね。もう1試合出たら満足するんじゃないかなと思って2回目の挑戦は、まあ、始めたんですけども。
30で2か。面白い。
32で、まあ、もう一度チャレンジ。まあ、オールドルーキーでチャレンジしたということですけど、その後はどういう流れ、どういうチャレンジをされてきたんですか？
そうですね。で、結果的には、その32で辞めていって、プロになれなくて、もう1年も経たずして、2回目のチャレンジは終了しまして、で、
チャレンジをこう終了して、あ、もうここまでだな、だったり、日本に帰ろうと思ったきっかけというか、どういう、そこまでもう燃え尽きたって感じですか？
燃え尽きはしなかったんですけども、
まだや
実は
ろう
そ
と
れ
し
ま
て
で
る。
に、いや、やるんですけど、それまで10カ国ぐらい、2回目のチャレンジの前に行っていて、特に何もなかったんですよ。何もなかったと言いますか、そのトラブルに巻き込まれたりとか、怪我をしたり病気になったことがなかったんですけれども、まあ、小さいものありましたけどね。その2回目のチャレンジ、32歳の時のチャレンジで、 インドで入院したりとか、
なかなかインドで入院。
そうですね。トラオスでも、ハプニングに犬に襲われたりとかして、
ああ、出た。うん。
いろいろあったんですよ。要は、もう、体にも来てたので、もうちょっと、今更ですけどね、あなたは海外に向いてないんですよ、と、言われた気がして。で、本当に一回実は、これ長くなるんであれですけど、インドで入院した時に、白血球の数値がすごく下がっていて、やばいから、親に連絡しろって言われて、ある日の夜に入院しますよ。そこまで行ったので、もうちょっと帰るしかなくて、本当に自力でギリギリ帰ってこいった。最後、緊急搬送も考えるって言われてた中で、どうにか頑張ったせいか、体が頑張ってくれて良くなって、でも帰って1、2ヶ月しんどかったですね、日本でも。
結果的に何カ国行ったんですか？全部で。
16ですかね。
16カ国。だいぶ回ったね、それはね。ここね。
トータルでですけどね。はい。まあ、
す
短い
ご
期
い
間のもあり
な。
ますし。
ある意味転職回数16回どころじゃないよね。16カ国回ってるってこともね。
そう
す
ですね。
ご
だから、
い。
一カ国一カ国行くのにパワーはいるので。
それはそうだよね。
ですよね。日本でこんな同じような動きをしてる人っているんですか？
当時、先輩で一 確かに。
人いま
い
し
るんだ。
て、まあ、その方は元 J リーガーだったので、行くとこ行くとこでプロ契約してたので、スキルがある方で。なので、ただあんまりいなかったですよ。やはり SNS もないし、皆さん情報がないので、行くしかなかったけど、初めの一歩行かないとそういう状況もわかんないので。
なんか多くの人はあれだよね。まあ、経済的な問題とかもなんか、ちらついちゃうから、なんかあまり踏み切れないかなって気がするんですけど、その辺の収入とかどうしてたんですか？その期間。
ただ、まあ、独身で、パートナーでも普通に働いてたので、
あ、そうか。働きながら。でも一回辞めたよね。
だ
その
から辞め
3。
た後も、まあその1年にも、1年未満だったので、
あ、そうな
特
の
に
ね。
貯金もあったので、で、現地でそんなに使うことじゃないんですよ。縁も強かったので、日本で一人暮らししてるよりも、出ていくものとしては少ないんで、
じゃああれか、最近流行りの副業的なサッカー選手みたいな感じになっちゃってるから。ちょっ
ただ
と
まあ、
これは言い方失礼。
収入は入んないんで、要はプロじゃないんで、2回目のチャレンジだけだったんで、要は練習参加して、まあ、普通に暮らす。テストを受けて暮らす分には、下手したら当時だったら日本よりもお金はかかんない。物価が安いんで。
なんかこう、ぶっちゃけというか、どのくらいあったら暮らしていけるんですか、この1ヶ月。
ああ、確かに。
いや、どうなんですかね。まあ、今はわかんないです。タイとかも昔は安かったんで、
まあ、
1バーツが3円とかだった時代なので。いや、ちょっとなんともこれあんまり無責任言えないですけどね。まあ、覚えてないんで、いや、だから本当一泊、アジアの国だったら200円、300円の宿とかもありましたし、一食
まあ、で
50円
も、
とか、屋台とかで100円とか食べれてましたし。
なんとかなるもんだってことですよね、なんかね、意外とい
や、
ね。
まあ、まあ、蓄えもあったので、2回目のチャレンジの時は退職してたので、特にそんなに別に、まあ、危機感はありますよ。どんどんお金は言うても減っていくので、しかないんで。
なるほど。
なんか日本で暮らすよりかは、もう出ていくお金も少ないですし、もう本当に夢にチャレンジしていけるような環境があったのはあったってことですよね。
そうですね。まあ、あったと言いますか、自分で行かないといけないので、今日はやばい練習参加、要はトライする場所がないとか、いう日もありますし、だから自分でどんどん、探し回ると言いますか、サッカー場行って情報聞いたりとか、で、この国ダメだったら違う国行こうとか、もう全部、探していったり、まあ、探すと言いますか、本当に人との縁と言いますか、A というチームに練習参加してダメだった、で、そこの選手に何かないかって聞いたりとかして、連絡先聞いて、監督の連絡先聞いて、電話するとか。それが、タイに行って、マレーシアのチームを紹介してもらったら、マレーシアに行くとか。それを自分で探していく。まあ、動かないと何もなかった時代なので、やっぱりいい選手だったら、お前こっち行くとか、来なさいってなりますけど、別に何もそんな声かかんないんで、 要は自分で探して、自分で行って、で、自分が探す気がなくなったらもう終わりっていう形ですので。
いやー、なんか、菊池さん、サッカーって夢なのか何なのかよくわかんないんですよ。どういう存在なんだろうね、菊池さんのサッカーってね。
おお、なる
そうですね。だからまあ、そこまでやってたんで、一回でもいいから、まあ、プロには一回ね、ボリビアだったので、まあ、試合に出たいっていう、ちょっと意地だったんじゃないですか。どうにかして一回試合に出てみないとやめられないみたいな。
意地だ。意地っていうのはいいね。なんかね、いいまとめ直し。
で、一回やってみたら、どう自分が変わるのかとか、っていうのも知りたかったのもありますよね。もう一回やったらもうやめられるのかもしれないし、もしかしたらもっと欲が出てきて、いやいや、もっとね、試合に出たいとか、なってるのかもしれないし、そこが知りたかったのもありましたよね。
その景色を見てみたいっていうのもね、ちょっと今一つの意地としてはあったのかもしれないですね、なんかね。
そうですね、もうここまで続けちゃったんで、もうちょっと、っていうのもありましたね。
かっけえなと思いますね、なんか。
そんな、かっこいい話では多分、
いや、な
まあ、
かなかできないよ、そういう他の普通の人はそんなことって感じ。
なんかやっぱりインドでね、外国されて、生死の危機、いるか死ぬかの危機というかですね、そういう話も聞いては、日本に戻られて、それかってどういう感じだったんです
そうです。それから無職になったので、
か？確かに。
パソコンもなかったというか、全部、すべて売って海外に行っちゃったので、何もなかったので、漫画喫茶から自分はこういうことやってましたみたいなのを、いろんなメディアに売り込んでましたね。問い合わせフォームから、一応こういうことをやって、こういう出来事があって、今こんなことをやろうと思ってるんですっていうのを送ったら、結構メディアのも、取り上げてくれて、で、それを見た学校さんとかから講演依頼っていうんですかね、話してくれないかとか、チャレンジとか、諦めないとかっていうタイトルで話してくれっていうことで、話させてもらって、要は、講演活動と、で、並行して、すごくパソナっていう会社、いい会社で、また声かけてくれて、スポーツ事業部で働かないかみたいな話で、声かけていただいて、もちろん喜んで、また働かせてもらうことになり、で、そこでは、まあ、スポーツ選手、アスリートの、まあ、今も続いてるんですけども、キャリア支援っていうんですかね。まあ、現役選手もそうですし、引退した選手もそうですけども、そこのキャリア、サポートをするようなお仕事をいただいて、という形ですかね。
なんかまあ、ある意味そこまでやったら尖りまくってるから、なんか希少価値高いもんね、なんかね。
まあ、そうですね。なかなか当時は、今でこそ、SNS が発達して、まあ、海外っていう選択肢が、サッカー選手もできたので、たくさんアジアとかもいらっしゃいますけれども、当時はおっしゃる通り少なかったので、まあ、そういう話す機会とか、メディアに出させてもらう機会は多かったですよね。
なかなか個性的でユニークな経験ですね、これはね。なかなかあんまりないような気がするな。
ありがとうございます。
結構もう、そこから日本に帰られてきてから、まあ、講演もいろいろ行かれたり、まあ、あとはもう、そのパソナさんで、キャリア支援ですね、スポーツに関する、支援を行ってるということですけど、具体的にどういうことをされてるんですか？もう私が全然業界が違うもので、どういうことを。
そうですね。例えば、まあ、アスリート、スポーツ選手も、まあ、プロももちろんいらっしゃいますし、要はアマチュアの選手でも多いんですよね。アマチュアですけども、やっぱりプロになりたいとか、夢があって続けてる方、仕事をしながら続けてる方って多いので、要はその仕事をしながら続けてるけども、仕事がなかなか見つからないとか、自分にフィットした仕事が見つからないんですっていうような方に対して、パソナが人材の総合サービスをやってるので、派遣の仕事とか、まあその選手に合ったお仕事を紹介するようなお手伝いをするとか、あと選手の、まあ、悩みというかカウンセリングですよね。この日は休みたいんだとか、この日は移動日だから休みがある仕事が、で働きたいとか、まあいろんな、まあ、ざっくばらんに言うとアスリートからの相談を受ける窓口みたいな形ですかね。
なるほど。ある意味じゃ近いかもね。アスリー
そう
ト
で
の
す
キャ
ね。
リアメンターみたいな位置づけだから。 なんか一緒にやれると面白いかもとか思いながら、
そうですね。
ね、プ
サ
ラン
カ
ニング
さ
し
ん
なが
の
らね。
ね、近いですね。わあ、なんかちょっとこれからの今、ね、どんなことされてるかだったり、あとは目標とかも、ね、聞いてみたいと思ったところで、そろそろお時間が、来てしまいましたので、酒井さん、そろそろ締めましょうか。
詰めましょうか。はい。すみません。いや、2回目、1回目の、1回死にそうになって、2回目もやっぱり死にそうになって、そんな中からも這い上がってくる、ちょっとこれまでの菊池さんのキャリアを聞きながらですけど、まあ、第3回目は何でしょうね。次は、これから菊池さんどうしていくのかな、みたいな。だからその辺も少し深く聞いていきたいなと思ってます。
ありがとうございました。パーパスドッグ2回目、ありがとうございました。ご視聴さんもありがとうございます。また引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。